ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これから後どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。不可能が可能となる脅しの喜びというものはどこからいただけれるのでしょうかね。これはやはり信心の稽古。それもただ一回か二回の稽古ではない。稽古に稽古を積み重ねた上にいただけれる喜び、これが信心の喜びというのではないでしょうかね。おかげをいただく喜びではないように思いますね。むしろその心が育つ、その育つ喜びというのでしょうか。自分の願い事が叶う喜びではなく、自分の願い事が叶わないことの中にも喜んでいけれる喜び、これは心が育つという喜びではないかと思いますね。そのためにはどうすればよいのか、そこに信心の稽古というものがいるわけですけれども、信心の稽古、いわゆる信心の勉強とは言われませんね。やはり信心は稽古をするものだと。勉強というところには頭でするのが勉強ということになるのでしょうか。そればかりではない。人生の勉強だという使われ方もいたしますから、さまざまに体験をするという勉強もあるのでしょうけれども、どちらかというと勉強をするというと学校に行って勉強をするとか、ある特定の時間だけのような感じがいたしますね。学校に行って勉強をする、そして、家に帰ったら遊ぶというのでしょうか。中には生涯学習というようなことも言われますけれども、これは生涯勉強とは言われませんね。生涯学習、何かを学ぶという、学びを収めるということでしょうが、信心の稽古ということもどちらかというと学校に行ってある一定の時間、一日のある一定の時間だけ勉強するということよりか、その一日、丸一日そのものが学習だというのでしょうかね、稽古だと、そんな感じがいたしますね。ですから一日に何時間か信心の勉強をすればよい。あとは普通に、普通の生活に戻るというものではない。まるまる一日が信心の稽古だというふうに本当はなってほしいところなのですけれども、なかなかそうはなりませんね。いかんせん教会にお参りをした、そして教会にいる時だけ、お話を聞いている時だけは信心になっているけれども、さあ教会から一歩出た、そして車に乗って一歩出た、そしたらもう信心のことは忘れてしまい、普通の生活に戻ってしまうというようなことがありますね。本当は教会でも日常の生活の中でも、それこそ四六時中信心の稽古をさせていただくというようでありたいものですけれどもね。家に帰ったらついつい信心の稽古を忘れてしまい、普通の日常生活に戻ってしまうということがよくあります。それは信心の勉強をしているにとどまっているからでしょうね。学習をする、稽古をするということは、稽古ということは24時間まるまる稽古だということになりますが、 新人の勉強稽古にしても、いわゆる学校の先生に習う、習い事ですね、習うというのと師匠に習うというのとは少しニュアンスが違うような感じがいたします。学校の先生に習うというのは、その学校の先生の専門分野、数学なら数学、国語なら国語、理科ですか、科学ですか、物理なら、そのいわゆるその先生が勉強してきたその専門分野を習うというのがまあ普通でしょうけれども、新人においては、新人の師匠に習うということにおいては、そのこの師匠の新人のこの部分がいいから、この部分だけを学ぼうとか、あの部分だけを学ぼうということではなく、その師匠の全人格を学ぼうとする姿勢が大切ですね。ですから新人というものは、例えば学校の勉強で音楽が上手だとか、体育がいいとか、国語がうまいとか、うまいとは言いませんか、高校の成績がいいとか、ある分野において習う、勉強するというようなものではなく、その全人格を持ってするもの、これが新人の稽古と言えるのではないでしょうかね。ですから新人のある部分においてはいいけれども、この部分ではダメだといったようなものではなく、その私どもの全人格を持ってなすものが新人の稽古だと。ですから師匠のその全人格を持って師匠は新人の稽古をしておられる。その全部をそれこそ図から学ぼうとする、図から師匠の新人を身につけようとするというものでなければ、まあ、新人の継承というのでしょうか、新人の稽古、師匠の新人のマスターというものはできないのですね。いいとこ取りということは新人にはありませんね。少なくとも師匠大坪宗一郎氏の新人を学ぼう、私もいただこう、師匠大坪宗一郎氏がいただかれたと同じようなご神徳をいただきたいと思うならば、やはりいいとこ取り、自分にとっていいとこ取りをしてもそれはいただけない。師匠の大坪宗一郎氏の全人格を持ってのその新人まるまるいただこうとしなければならないというのが師匠と弟子との関係のような感じがいたしますね。そういう中で師匠がいつも心がけておられましたこと、それがこれで済んだとは思いませんという生き方ですね。これで済んだとは思いませんと、実意を尽くす、人に親切をする、しかしこれで済んだとは思いませんと、もう一歩神様に対しての精進にしても、もう一つ加える精進といったようなものをおっしゃっておられましたね。例えば人に、そうですね、例えばネクタイならネクタイをプレゼントする、そしたらそこにネクタイをプレゼントするだけではなく、もう一つ、まあ、ネクタイピンを添えるとか、例えばワインですか、誰かにワインをお供えする、いやワインをプレゼントする、そしたらそのワインをプレゼントするだけではなく、そのもう一つワインに合うようなグラスをプレゼントするとか、ワインの栓抜きをプレゼントするとか、その何かもう一つプラスをするといったような、これで済んだとは思いませんという、そういう何と言いましょうかね、あり方でしたね。これは本当からより本当という生き方にも通じるものだと思いますね。より本当の生き方をさせていただこうとする、いつも言われておりましたことが、その 本当、本当で止まってはいけない。その本当からもう一つより本当を求める。まあ、より良い生き方を求めるということでもありましょうかね。とにかく、もうここで良いというのではない。もう一つ、もっと良い方法はないものか。もっと喜んでもらえる道はないものか。もっとより満足してもらえる道はないものか。もっとより人が助かる道はないものか。と、常にそのより良いもの。まあ、これは向上心とでも言ったようなものでしょうか。もう一つ、より良いものを求め続けるという精神でしたね。そして、私どもがとかく、もう一歩というところで、まあ、諦めてしまうというのでしょうか。その後一押しをすれば道が開けるのに、その後一押しをしない人が多い、ともおっしゃっておられました。そのもう一押しをさせていただく。まあ、これは貫くということにもつながるのかもしれませんね。もうこれくらいでやめておこうとか、やれやれというのではなく、さあ、あともう一押しだという生き方。どこまでも求めて、求め抜くというのでしょうか。これぐらいでよかろうというのではなく、もう一押しする。これで済んだとは思いません。と、もう一押し、もうこれで済んだ、やれやれ、ではなく、もう一押し、もう一つより良い道はないものか、もっと人が助かる道はないものか、どうしたらより多くの人が助かることができるか、どうしたらより良い助かりを得ることができるか。まあ、常に求め続けるというのでしょうかね。そういう師匠の信心のあり方であったと思いますね。私どももやはりそういう追い求める、求め続けるというのでしょうか。そういう信心姿勢を見習わなければならないと思いますね。これで済んだとは思いません。もう一歩だと、あと一押しというところをさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。